上野地域の朗読のコーナーです。本日朗読するのは、大和渓谷社より2020年4月発行、著者、茅野しげる、アイヌと神々の物語、ロバトで聞いた上ペケレ、より、羽毛の海です。私は石狩川の中ほどのところの村長で、私ぐらい狩りが上手で物持ちのアイヌは、他にいないと思うほどのものでした。噂によると、ある時から、私たちの国のずーっと東の端のモチリパサリ市というところの村長の娘が行方不明になってしまったという話です。近郷近在のコタン、村の人が大勢出て、何日も何ヶ月も探し歩いても全くわからないということです。その話を聞いた私は気の毒に思ってはみたものの、遠いところの噂であり、行ってみるわけにもいかないし、と思いながら暮らしていました。ある夜のこと、私の夢枕に、私の家のソパウン神、家の守護神だという立派な神が現れました。その神の姿は胸いっぱいに広がるというか、胸を覆ってしまいそうな真っ白い髭を伸ばした神様です。その神が言うことには、このアイヌモシリの東の端、モシリパサリ氏の村長の娘の行方がわからないということなので、神である私もあちらこちらと探したが、全くわからなかった。それがこの頃になって、ようやくのこと、その行方が分かった。村長の娘は、パコロカムイという病気をまき散らす神の息子がかどわかしたのだ。その病気をまき散らす神のところへ行って、娘を取り戻せるのは、あなたの他にはいないであろう。その方法は、明日になったらこの家を出て、モシリパサリ氏のコタンへ行き、娘の父である村長に会って、私があなたの娘を探してきますので、コタン中の家から一握りずつの供物を集めなさいと言って集めさせる。その供物は病気をまき散らす神にあげるもので、魚の背びれとか胸びれとか尾といった人間も食べられない部分だけにするがよい。穀類を集めるにしても上等なものではなしに、半分制白にしたもの、冷えあるいは泡にしてももみ混じりのものにするがよい。それらの供物が集まったら、あなたはモシリパサリ氏の村長から船を借りて、船の前へは円珠の木の神、船の後ろへはシコロの木の神を作って食べ、それら二柱の神を道案内にさせて行くがよい。途中、海の上ではプシアトイ、ヤマガリタケの海が生えたような海や、コムコムアトイ、羽毛の海といって貝の利かない海もあるが、神々が船を進めるので心配することはない。また、持っている供物を海の神にあげると言いながら待ち知らせば、神々があなたを守って、病気をまき散らす神のいる赤い山と青い山へ行けるであろうと聞かされました。夢を見せられた私は次の朝早く起きて、噂に聞いた答えを目指して歩き、途中で何回も何回も野宿しながらモシリパサリ氏へ着きました。答えについた私は村長の家を訪ね、来た理由を村長に聞かせ、早速コタン中から病気をまき散らす神への供物を集めてもらいました。それらのものは、私の家の守護神が聞かせてくれた通りに、魚の尾びれとか、背びれや、ちりびれのような、人間が食べない部分と、冷えや泡は飲み混じりのものばかりでした。コタンの人が供物を集めていた間に、私は担う木を削って作った御幣を削って、円珠の木の御神体にした神と、シコロの木を御神体にした神を作りました。村長から船を一艘借りて、前の方へは円珠で作った神、船の後ろへはシコロの木で作った神を立てて、先ほど集めた供物なども船に積んで、船をスイッと押し出し、私も乗りました。すると、船は誰かから、前から引っ張るか、後ろから押しているかのような速さで、水面を滑って進みます。私はただ船に乗っているだけで、神々が船を連れてくれました。しばらく行くと、家の守護神が聞かせてくれた通りに、海の中に高台して回るかのような、普通であれば船は進めそうにもない海が広がっていました。それは生狩り竹が生えたような海でした。そこであの供物を少しだけ出して、海面へまき散らしながら、海の神々へここを無事に通り抜けられるようにとお願いしました。すると生狩り竹のようなものが両方へ分かれ、船は難なく通り抜けることができました。次は羽毛の海という海で、まともに来たのであれば貝などは効きそうにありません。その海も神々の力で滑るように通り抜けると、家の守護神が聞かせてくれた赤い山と青い山が向かい合ってそびえています。 家の守護神に言われたように赤い山のふもとへ船を上げて、さっさと赤い山を登りました。ちょうど近くに病気をまき散らす神の住居がありました。ふもとから見たときには、人間の足で幅引き登ることができるだろうかと心配していましたが、思いのほか簡単にこらえたのは、神々が守っていてくれたからでしょう。立派な家があったので、遠慮せずに中へ入ってみると、いろり端で老夫婦が神座と下座に並んで座っていました。私は老夫婦に向かって、私の家の守護神からの使いで、アイヌの娘を取り戻しに来たことを伝えました。すると、老人は家の奥の方へ向かって、大声で息子を叱りつけて、だから前々から言っていたように、今日ここへアイヌの若者が娘を迎えに来たのだ。さあすぐにアイヌの娘を戻しなさい。と言いました。おしまいには哀願でもするように、息子よ、早くしてくれ。そうでないと人間の匂いと船の中でこの若者を待っている炎上木の神の匂いで、神である私たちは死んでしまいそうだ。と言いました。すると家の奥の方から若者が一人の娘を抱えて出てきて、娘を私のそばへ置き、すぐに家の奥の方へ戻ってしまいました。それを見た父親である老人は息子に、だから言ったであろうに、アイヌというものは目そのものは壁までしか見えないが、多くの神を祀っているので神々が助けに来る。そのように言い聞かせたにもかかわらず、娘を返すのが遅くなってしまった。などと息子に悪口を言っています。その後で私に向かって、アイヌの若者であるあなたがここへ来た印に宝物をあげよう、と言いながら、神の木のカムイコロ、宝刀をたくさん出して私にくれました。それとは別に母親の方は玉飾りを出して私にくれながら、これはあなたの妻への土産にしてください、というのです。その玉飾りは、サタイワン・ア・エリキン、マッタイワン・ア・エリキン・タマサイ、と言います。というのは、前の方に6本の紐、後ろの方に6本の紐、それに玉が通され、その下へ、ヒトキという円盤状のものが下げられているからです。私はそのような立派な玉飾りももらいました。そして、老人が言うのには、これからは、どこかで病気が流行ったと聞いたら、これらの宝物をそっと出しておきなさい。そうすると、それを見た私どもの仲間は、あなたであることを知って、酒を通るでありましょう。それと、これからあとは、酒を醸したときに、パコロカムイ、アノニナーと言いながら、私に酒を送ってほしい。そうしてくれれば、これから先、ずっとあなたを守ってあげよう、と言ってくれました。話を聞き、娘を受け取った私は、宝物と娘を抱えて、赤い山を置いて、船に乗り、海へ出ると、来た時と同じように、誰かが船を引っ張っているかのように、海の上をぐんぐんと進みます。先ほど通った山狩り竹が生えたような海も、羽毛の海も難なく抜けて、あっという間にモシリパパジの答えへ帰ってきました。死んだようになっている娘を抱えて、村長の家へ入っていくと、夫婦は揃って立ち上がり、私の腕から娘を受け取ると泣いて喜び合いました。私は死んだようになっていた村長の娘に、親たちといろいろ手当てを加え、どうやら息をつけました。夫婦こもごも言うことには、石狩の村長が来てくれたおかげで、娘の生きた顔を再び見ることができました。と私の手を取って、あるいは私の膝のところを手で押さえながら喜んでくれました。娘自身が言うことには、死んでいたのか眠っていたのか全くわからずに、意識朦朧としていたので何も覚えていない、ということでした。何はともあれ、村長の娘が何ヶ月ぶりかで生きて帰ってきたということなので、お誕生から家や泡などが集められて、早速酒が醸されました。私は酒が美味しく醸されるまでの何日かをそのコタンで過ごしました。十分に美味しい酒が出来上がり、その酒で神々にお礼のお祈りをしました。それが終わってから私が帰ろうとすると、お尻パサリ氏の村長が私へのお礼にと、たくさんの宝物を出してくれましたが、私も余るほど宝物があったので、一つももらえませんでした。そして、私が家を出ようとすると、娘が母親の耳元で何やら囁くと、母親が言いづらそうに言う言葉は次のようなものでした。見た通り全く取り柄のない娘ですが、石狩の若い村長のおかげで生き返ったので、水汲み女にでも、滝地集めの女にでも加えて、一生そばへ置いてほしい、と娘からのお願いです。そこで、私も本当は気が進まなかったけれど、私には妻がいるので、勝手に返事はできないけれど、村へ帰って妻に相談してみましょう。もう一度来てみますが、それまでよく考えておきなさい。 と言い残して、私は野宿を重ねて家を帰ってきました。住まいは、我が家の守護神が夢を見せてくれたので、それに従って歩いたことを こと細かに聞かせました。すると、助けた娘が私の2番目の妻になりたいと言ったことも妻に聞かせました。すると妻は大変喜んで、私は身内も少なく寂しいので、ぜひそうしてくださいという返事でした。そうこうしているうちに、お尻パタリヒの村長からの使いで、数人の若者がたくさんの宝物を背負って私のところまで来てくれましたが、私は持ってきたうちの2、3点を受け取っただけで、残りは戻しました。しばらく経ってから、私がお尻パタリヒの小団へ行ってみると、村長の娘は本気で待っていてくれたのでした。念のためもう一度聞いてみると、本当に私と結婚したいということです。一人娘であったので、連れてきてしまうと後が心配なので、別に精神のいい若者夫婦に頼み、老夫婦の面倒を見させることにしました。その村はその娘と一緒に石狩の小田へ戻り、私の妻に会わせると、妻も大変喜んでくれて仲良く暮らしています。その後、二人の妻たちは次から次へと子供を産んでくれたので、大勢の子供に囲まれた私は何不自由なく暮らしています。それと、モシリポサリの方へは遠いので、なかなか行くことができませんが、私が来るのを待っていたかのように、私が行くたびごとに老夫婦はなくなりました。それと言い忘れていましたが、モシリパサリから帰ってきてから特別にお酒をかまし、家の守護神へも病気をまき散らす神へも稲をと酒を送りました。そして、近くで病気が流行っていると聞くと、私は早速あの玉飾りや宝刀を出しました。すると、私たちの子さんだけは病気が出ることもなく、無事に暮らすことができました。というわけで、私は若い時に神の使いとして病気をまき散らす神の国へも行ってきたものです。それが縁で遠い子さんの女をも嫁にしていたのですから、子供たちを仲良く暮らしなさい、と一人の老人が語りながら言わせました。語り手は、ビラトリ町ニューイホンソン、木村マップさんさん。再録は昭和39年5月22日のものです。続きまして解説を読ませていただきます。この話は鬼の岩への話と同じ日に同じ方から聞いたものです。木村マップタン氏は季節保育での保護などをしていた方だけに、話の中は日本語混じりで語られています。話の内容ですが、最初に噂を聞き、それを家の守護神であるソパウンカムイ、ソはザ、パは頭、運は住む、カムイは神、あるいはチセコロカムイ、家を司る神ともいう神が教えてくれるわけです。この神は新しく家を建てたときに家の守護神として家の東側の角に安置し、日頃祀ってある神で、ご神体は円珠の木またはドスナラを用います。稲を削ったときに上から上へと新しくつけていくので、真っ白なひげが広がっている感じに見えるのです。したがってこの神が登場するときは、胸を覆うほどの白いひげを伸ばした神として表現されますが、それは日頃見ているソパウンカムイの姿から連想しているのでしょう。そしてパコロカムイ、病気をまき散らす神のところへ行って娘を取り戻しますが、宝物ももらってくる。これはこのようなことがあると、私たちの答えは絶対に病気の神が近寄らない、そのような願望が募り募って、このような昔話としての形になったのであろうと思います。それほど病気の神、つまり流行り病が恐ろしい存在であったのです。山のアイヌの私は海のことをあまり知りませんが、コムコムアプイ、羽毛の海、トキシアプイ、山狩り竹の海など筑語訳しましたが、海藻などが密生した海でしょうか。病気をまき散らす神も円珠の木の匂いによって死にそうだと言っていますが、実際に病気が流行ったときっと円珠の木の枝を窓や戸に刺しておきます。コタンではこの匂いを嫌って悪い神は近づかないものと信じていたものでした。そして魚の背びれとか胸びれとかをこのような時のために乾かしておいて使ったものです。以上で解説を終わります。担当は植松幸でした。